今日のメッセージの箇所はマタイの福音書26章47節から56節。マタイの福音書26章47節から56節となります。マタイの福音書26章47節。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆、祭司長、民の長老たちから差し向けられたのであった。イエスを裏切る者は、彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの見つかりを今私の背景に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうかのように、剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕まえなかったのです。しかし全てこうなったのは預言者としての書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。連続でマタイの福音書を学んでいますけれども、イエス様の次男の箇所をですね、少しずつ学んでいます。いよいよイエス様はですね、ゲッセマネでの祈りを終えて十字架の死を受け入れ、全人類の贖いとなること、自分が全人類の贖いとなる、その決心を固められて立ち上がられました。そしてご自分を裏切るユダの方に自ら歩いて行かれるのです。もうイエス様は悲しんでおられません。もうブレておられないのです。ご自分に与えられた権威と力によって天使の大軍を呼び寄せて、この世の悪を打ち滅ぼすという誘惑を完全に退けられ、全人類の贖いのためにご自分を捧げられると、そのためにまっしぐらに進んでいかれるわけです。ユダは最初や長老たちから差し向けられた多くの群衆と共にやってきてですね、口づけを持って合図をし、イエス様を捕らえるようにと取り決めていました。口づけというのは先生と弟子との関係においては深い尊敬を表す行為です。弟子がですね、先生のひげとかですねに口づけをする、それは先生に対する尊敬を表すものであったのです。ユダはそれを裏切りの合図として用いました。一説によるとですね、イエス様の友よ何のために来たのかという言葉はギリシャ語としては非常に不完全で、文の途中でこう切れている。そのために実際にどういうことをイエス様がおっしゃろうとしたのかということはギリシャ語だけからわからないというふうに言われています。翻訳によっては新解釈聖書のように友よ何のために来たのかと訳しているのもあるし、他の英語の聖書などではですね、あなたがしようとすることをすればよいというように訳してあるものもあります、まあ、中にはですね、ユダはイエス様の口を自分の口で塞いだのだというふうに解釈する神学者もいるほどです。それほどユダの口づけというのは悪に満ちていた。すっかり悪魔に心を打ってしまって何の躊躇もなかったというのです。しかしね、イエス様を今ユダが抜けてから11人ですよね。イエス様と合わせて12人の者たちを捕まえるのにね、剣や棒を持った群衆がやってきたってのは一体どういうことだったんでしょうか。12人しかいないんだったら、まあ50人ぐらいいれば、まあ20人いれば十分という感覚はあるかもしれません。彼らはね、イエス様の力を恐れたのです。ユダは 12人の弟子の一人としてイエス様の奇跡を目の当たりにして生活していました。その偉大な力を知っていました。だから剣や棒を持った大勢の群衆でなければイエス様を捕らえることはできないとユダは思っていたのです。でユダ自身もそうですし、祭司長や長老たちも群衆も同じようにイエス様を恐れました。その剣は恐れの表れであったのです。しかしね、その場で恐れていたのは彼らだ、もちろんそのユダや群衆たちだけではなかったと思います。弟子たちもね、剣を一本持っていたんです。ルカの福音書によりますと、弟子の一人はですね、先生この剣が一本ありますというふうに言っているところがあります。ですから彼が一本持っていたんですね。そしてイエス様が捕らえられた時、弟子の一人がその剣を抜いて大祭司の人の手に切りかかった、そしてその耳を切り落としたとありますけれども、ヨハネの福音書によりますとこれはペテロだったと言われています。しかし皆さん、これどう思われますか？私はこれを読んでですね、なんかちょっと変だなと思ったんです。ペテロの行為が愚かだったじゃん、確かに愚かではあったけれども、愚かというよりはむしろ奇妙な出来事だったんじゃないかと思うんです。どうしてかというとですね、もし剣の刀の使い方に慣れていて力を込めて切りかかったんだったら、片耳だけ切り落とすってありえないと思いませんか？そう思います。もうね、剣の使い方も知らない男がね、もうへっぴり腰になって、もう先生が捕まえた、もうどうしようって剣を抜いて、こうやっておーって言った一点に片耳に当たったみたいな感じだったんじゃないか。もし本気で上から切ろうと思ったんだったら、片耳だけ切り落とすってことはとても考えられない。必ず肩まで振り下ろすことになるはずです。まさにですね、剣の使い方も知らない男がですね、彼は網の使い方してます、釣竿の使い方してましたけども、剣なんて持ったことがなかったんです。そういうものがへっぴり腰で恐れに満ちて剣を振り下ろしたのです。やはりそこには恐れがありました。ペテロの中には恐れが満ちていたのです。ペテロがこのような行動に出たのはイエス様に対する精一杯の思いであったと思います。彼は怖かった。しかしイエス様と一緒に戦いたかったのです。それで本当にですね、彼は死んでもいいと、恐れの家にですね、死んでもよいと思っていたでありましょう。ところがイエス様は言われるんです。剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの天使を見つかよ、今私の背後に置いていただくことはできないとでも思うのですか？だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう？こうならなければならない、罪のあがないとして神の子が本当に自分自身の神の子としての実存を捧げる、そうならなければならないと言われている聖書がどうして実現されようか。戦わないイエス様、弟子たちにはイエス様が理解できなかった。戦おうと思えばですね、戦えるんです。今十二軍団よりも、もうローマの全ての軍団よりも大きな軍団を今ここに呼び寄せて敵を一網打尽にすることなどわけもないことだった。イエス様が王位についてイスラエル国家を復興すること、弟子たちもそのことを期待し、そのためにイエス様についてきた。そしてそのために死ねるなら本望だと思っていた、それが弟子たちでありました。しかしイエス様の戦いは剣を捨てる戦いであったのです。剣を取らざるを得ない人間の恐れと弱さに勝利するための戦いでありました。弟子たちの目にはイエス様はあまりにも弱しかった。何の抵抗もせずに捕まってしまったのです。しかし実はイエス様の勝利はここに始まったのであります。それは剣を持って人を支配しようとする暗闇の力に対する勝利です。これは自ら剣を捨てることによってしか 勝ち得ることのできない勝利であります。イエス様はそれを十字架の上で成し遂げるために、恐れの象徴である剣を捨てることをペテロにお命じになりました。しかしこれは弟子たちにとっては聖典の霹靂のようなことで、むしろ彼らはさらに大きな恐れに包まれてですね、逃げてしまうのです。イエス様は一人だけ捕らえられるんですね。弟子たち誰も捕らえられないんです。ある意味ですね、弟子たちはどうでもいいと思われたんです。いや、かわいそうな話ですけれども、本当に弟子たちはどうでもいいと思われたわけです。捕らえる価値もないと思われていた。それが弟子たちだったのです。そういう弟子たちがイエス様の復活のうちに、ね、用いられていくんです。私たちはこれまでもですね、これからの人生においても自分個人として剣を持つということはないだろうと思います。私実は一遍だけじゃないけど、ニューギニアにいた時はですね、このぐらいの剣を持っていたんです。剣っていうかね、ブッシュナイフって言ってジャングルに入っていく時に鶴とかそういうのを切り落としながらこう進まなきゃいけないんで、こうやって持ってたんですけど、日本でそんなの持ってたら大変ですよね。でもいずれにしろですね、剣を持っていることは私たちはないと思います。しかしイエス様がですね、剣を捨てようとおっしゃるときに、それは私たちに無関係なんだろうか。物理的な意味における刀ということではなくてですね、それは人を傷つけない道を選ぶということです。人を傷つけない道を選ぶということです。人は自分を傷つけるかもしれない。しかし自分は人を傷つけない道を選ぶ。イエス様は言われました。あなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈れと。このイエス様の言葉は十字架に釘付けられるときにイエス様が祈られた祈り、父よ、彼らを許しください、彼らは自分が何をしているのか分からないでいるのですという祈りに、その存在をかけた祈りによってまさに実現いたしました。私たちはこの恐れを超えるもの、恐れに対する勝利をなさったイエス様の愛と命を本当に必要としているのではないでしょうか。イエス様を信じるということは、イエス様の十字架によって私たちの罪の全てが許されたことを信じることです。しかしね、だからといって私には敵を愛することはできません。私は自分を迫害する者のために乗ることはできません。私は敵を憎み迫害する者に仕返しします。でもイエス様が十字架で私を許してくれるから私は大丈夫というわけにはいかないわけですね。そういうわけにはいかないの、そういうわけにはいかないのです。イエス様が剣を捨てよ、人を傷つける道を捨てよ、恐れに勝利する命に生きようとおっしゃるとき、私たちはイエス様の言葉に従うものとならねばならないのです。しかしそれは私たちの自分の力、私たちね、それは自分の力ではできないと思います。傷つけられたら本当に悔しいし、腹も立つし、どうやって10倍100回で返してやろうかという気持ちがわからないわけではない。だけどそういう時にですね、そういう思いを捨てさせる命、それがイエス様の中にあるというのです。何がそれを可能にするのか、イエス様は言われました。私は蘇ってからあなた方より先に外来に行くと。また復活したイエス様は弟子たちに言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると。蘇ったイエス様が私たちを待っていてくださる。そしてこの方が世の終わりまで私たちと共にいてくださるのです。この方は決して私たちを見捨てることも見放すこともありません。そのことを存在のですね、私たちの実存の根底で本当に知ることができるとき、私たちは恐れを超えることができるでしょう。私はですね、皆さんご存知の通り、普段大学というところで仕事をしています。で、どこの社会でも同じですけれども、職場にはいろんな問題があります、生じます。特に大学というところはですね、 自分の頭に、自分の知的な能力にですね、自信のある人間がこう集まってますから、もうそこは高慢という言葉によって性格づけられる社会なんですね。もう高慢ということがもう渦巻いてるわけです。高慢がね、その罪が渦巻いて、対立が生じるとですね、それを解決するのは本当に大変なんです。みんなプライドが高いですから。自分が頭がいいと思ってるから。本当に大変なんです。私もですね、自分で望んだことでも、自分で引き起こしたことでもないですけれども、ある問題に今巻き込まれています。そんな中でですね、人を傷つけずに、この問題を解決することができないか本当に考えなければいけないと思っています。私は非常に感情が激しくてですね、この口にはですね、人を傷つける剣が何百本も入っているんです。それで、家内はそれを知っていますからですね、人を傷つけずにね、解決する方法を見つけてほしいと、まあ、先日も涙ながらに私訴えられました。私もそれを聞いたときにですね、一時的に感情が激してしまったんですけれども、本当にそうだと思いました。ペテロのようなね、へっぴり腰の剣じゃなくて、私の言葉は本当に狙った急所は外さないような、そういうような言葉なので、私はこれを本当に使ってはいけないと、思っています。思っているというか、本当に今日、この聖書の言葉が与えられたことは、私自身にとって本当に必要なことだったと思っています。剣を捨てようとおっしゃった時に、その言葉の剣を捨てようとイエス様は私におっしゃっているように思うのです。人を傷つける道を捨てなさい、恐れを超える命を得なさい、あなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈ると言われたこのイエス様のお言葉を今日皆さんとご一緒に聞いて、私はこの剣を捨て、そのことに対する主の解決をいただかなければならないと心から願っています。あなたと一緒に死ぬ覚悟ができていますと言ったペテロの言葉はもろくも崩れ去りました。しかし彼は生かされました。何が彼を生かしたんでしょうか。それはイエス様が持っておられた、死んでも殺されても死なない命、殺されても復活する命でありました。イエス様は剣を捨てようとおっしゃった。イエス様はこれから剣によって殺されようとしている。しかし剣によって殺すことのできないものをイエス様は持っておられたのです。そしてそれによってペテロを生かされました。それは死んでも死なないイエス様の愛であったのです。私は蘇ってからあなた方よりも先に外来へ行く、そこでお前たちを待っている、そこでもう一度会おうとイエス様はおっしゃった。剣を捨てた者に与えられるイエス様の約束があったのです。私は世の終わりまでお前たちと共にいると、いつもお前たちと共にいるとイエス様はお約束になりました。剣を捨てた者たちを待っている主がいるのです。十字架を超える命、地獄の底をくぐり抜けて私たちを生かす命、私たちを待っている主がいます。恐れるものを握って離さない主がいるのです。倒れたものを引き起こす主がいらっしゃる。私たちの持っている剣ではない、私のこの言葉の力ではない、私の知恵でも私の策略でも私の思いが解決するのでもない、ただこの方が、この方の愛と命が私たちに自分の剣を捨てさせ、私たちを守り導き、誠の平和を実現なさるのです。お祈りしましょう。天のお父様、自分の力でいろんなことを解決するために人を傷つけようとする、そういう心を私たちから取り去ってください。自分の策略、自分の剣を捨てたとき私たちはどうなるか不安を覚えることがありますけれども、しかし足を握っておられるあなたが十字架の死を越えて私たちを待ち、どんな時にも永遠に私たちと共にいてくださると お約束してくださったあなたが私たちを握ってくださっていることを感謝します。主様どうぞこのようにあって私たちは自分の姑息な考えでいろんなことを解決しようと思うことがありますけれども、しかしその人を傷つける道を私たちは捨てて、敵を愛し迫害する者のために祈ると言われたあなたの道を選び取ることができるように、またあなたご自身がそのために私たちを助け、私たちの中に死を超えたあなたの命を注いでくださいますように心からお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。